愛する皆さん、インターネットを通してこの礼拝に預かってくださっているそれぞれの家庭にある皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。6月の第2日曜日、週報には子どもの日、花の日、今日の日のことを記しております。この6月第2日曜日に私たちは例年子どもたちと共に礼拝を守る合同礼拝を整えてまいりました。この行事は160年以上前に北米の一つの教会で始まった行事です。子どもの日、あるいは花の日、そのように呼んで始められ全米に、そしてアジアの教会へと広がってきた行事、私たちの教団でもその行事を受け継ぎ教会に与えられた子どもたちを改めて歓迎する時として、あるいは一つの教会の交わりの中に老若男女が共にあることを共に喜び合う機会としてこの行事を大切にしてまいりました。今日はそういう意味ではここに私たちの教会に連なる老若男女が、幼い者も年老いた者も共に集まり、お互いの間にある距離を縮める、そのような時となるはずでありましたけれども、残念ながらなお私たちの教会は集まりを避ける形で日々の営みを執り行っております。インターネットという私たちの間にある距離を取った形でこの礼拝を整え、皆さんに加わっていただくことになりました。このような形式での礼拝、インターネットを用いて動画を見るというようなことは、若い世代の人たち、あるいは子どもたちにとってはもう当たり前の日常の出来事であるかもしれませんけれども、しかしこのような礼拝の形式を若い世代の人たちはどのように受け止めているのでしょうか。このような形での礼拝に子どもたちはどれだけ参加してくれているのでありましょうか。このような形ではもう耐えきれないとばかりに、今日は9時の本来であれば CS 礼拝、子どもたちの礼拝が行われる時間には、教会学校にずっと来てくださっていた親子が顔を見せてくれていました。世の中は再び元の形に動き出そうとしております。教会もそれぞれの事情を考えながら集まりを再開し始めております。とはいえ、世の中もまた教会も元通りというわけにはいかないのでありましょう。そのようなことを模索する、元通りにどこまでできるのかというようなことを考えるよりも、むしろ今こそ教会はこの機会に新しくなることを模索するべきだ、そうしよう、そういう動きもあります。特に今日私たちが心に留めたいのは、教会がこれまでのやり方を続けてきた中で、どうしても若い人たち、子どもたちとの間の距離を埋められないできた、その距離を少しずつ広げてきてしまったのではないか、それに対してこの機会に私たちは若い世代の人たち、子どもたちとの距離を本当に縮めていくために、今こそ変わらなければいけない。私たち大人の世代こそが変わることが求められているのではないか、そういうことを問い、新しいことを模索する動きであります。 確かに変わるべきは私たち大人の世代である。それは旧約の時代から信仰者に問われてきたことです。今日の旧約日課は申命記。モーセがエジプトから人々を導き出して40年の旅を続けた後、最後の説教として語られたこの申命記の言葉の一部一節が朗読されました。モーセはエジプトから人々を導き出したのです。神の民として新しい地に導き入れるために。しかし40年かかりました。神様が40年かけるようになさいました。それは40年かけて大人の世代が新しくなることを求められたからであります。モーセの時代にすでに大人の世代こそが新しくなることを求められました。それと同じように私たちの今の時代にも求められているのは、神様から求められているのは、子どもたちが変わること、若い世代が変わることではなく、大人の世代が、私たちが変わることなのでありましょう。私たちは皆かつて教会に導かれた時というのがありました。そしてそれ以来私たちは皆、私たちより先にすでに信仰生活を重ねている先輩たちの背中を見ながら信仰を導かれ、そして信仰を持って生きるようにとされてきた、それが私たちであります。私たちの信仰はそういう意味では確かに教会の交わりの中で先輩から後輩へと、先達から次の世代へと受け継がれていくものです。もしも教会に来ることもなく一人本屋さんで購入した聖書を読む、徹底的に読み込むということをしたとしても、少なくとも今私たちに与えられているような信仰は得られなかったでしょう。私たちの信仰はただ書物としての聖書から与えられたのではなく、教会の交わりを通して、先達の信仰を通して導かれ与えられてきたのです。そもそもそれは最初の教会の時から続いてきたことです。最初の教会が主イエス様との濃密な交わりの中で信仰を育まれた弟子たちによって始められたのです。その時から教会は先に信仰を与えられているものと後から加わるものとの交わりを通して受け渡されていく、そのようなものを信仰にとって不可欠な要素として大切にしてきたのです。弟子たちの信仰が主イエス様との交わりによって与えられたように、また育まれたように、私たちの信仰も先人との交わり、信仰の先輩との交わりによって与えられ、育まれてきました。ところが私たちはどういうわけか自分の信仰を自分一人で得たように思っているところがどこかにあるのかもしれません。いえ、むしろ私たちは現代の世の中の考えに引きずられて、あなたは一人精神的な格闘を経て信仰を自分のものにしたのだと、そのようにいつの間にか思わされているのかもしれません。信仰のようなことは自由であるべきだから、他の人に左右されて決断されるべきではない、人の決断を他人が左右するべきではないという世の中の考え方を私たちのいつの間にか 当たり前に受け入れているのではないでしょうか。そのようにして私たちは自らお互いとの間に霊的な距離を保ってしまっている。自分の領域と他者の領域と霊的な分野に関して言うならば、はっきりと分断するのが当たり前であるかのように考えているところが私たちの中にはあるのかもしれません。そしてその当然の結果として私たちの多くは自分の信仰を子どもたちや次の世代に語って聞かせること大いに躊躇してきたのではないかと思います。旧約聖書日課の申命記6章、モーセが40年の旅の終わりに間もなく約束の地に入っていこうという民に向かって最後の教えを告げています。モーセはここで民が自分の子らに向かって子供たちに向かって信仰を語り聞かせるということを教えているのです。彼らはモーセを通して神様から定め、掟、法、あるいは戒めなどと呼ばれる教えを与えられていました。それを次の世代に伝えるとき、どのように伝えるべきか、どのようにするべきか、モーセは言ってみれば彼らに指南しているのであります。とは言っても難しいことをモーセは言っているのではありません。その定めとか掟とか法などと呼ばれるその言葉を伝えること、その言葉を伝えることはその言葉を語られた神を示すことなんだ、その言葉を心に留め守るということはその神と共に生きることなんだ、そのために言葉が与えられているのだ、そのことをこそ教えるようにとモーセはここで語っているのではないでしょうか。私たちはみんな生まれ落ちた時から言葉を聞かされてきました。まずは自分を養い育ててくれる親、家族から言葉を聞かされてきたのです。その言葉は親や家族が知的な情報として教えるという内容ももちろんあったでしょう。けれども根源的には生まれたばかりの子供に親たちが家族が言葉を持って語りかけるのは彼らがこの子と一緒に生きていくためにであります。この子が自分たちと一緒に生きていくことができるようになるために言葉を持って語るのでありましょう。言葉をかけて、言葉を与えて、同じ言葉を共有することで共に生きていく関係を互いの間に育むのであります。そこにはお互いの命を支え合う、守り合う関係が生まれてくる。そのことを知っているからこそ私たちは幼い子にもまだ何も言葉を知らない小さな子にも語りかけるのです。そういう意味では親はあるいは家族は生まれてきた子供、小さな赤ん坊に幼児に何も学校のような体系的な形で言葉を教えるわけではありません。あいうえおの順序ぐらいは教えるかもしれませんが、文法を教えるわけではありません。漢字の正しい書き順を教えるわけでもないかもしれません。自分が子供を育てていく上で、この子を育てていく中で今必要な言葉、そのような言葉をかける、一緒に生きていく上で今必要な言葉を教える、 そのようにして一緒に生きていくことができるようにするのが言葉をかけていくということでしょう。それを私たちは生まれた時からいつの間にかされてきました。生まれた子供に対して私たちはいつの間にかそれをしてきています。そのことによって私たちの言葉は、自分の言葉は、それを語ってくれた相手から聞くことによって始まったということに気づかされます。いいえ、別の言い方をした方が良いかもしれません。誰かから聞くことによって得た言葉だけが、その人と共に一緒に生きていくことを可能にさせている。神様が御言葉を人にお語りくださるのは、神様の難しい神学を私たちが理解しなければいけないからではありません。神様が御言葉を人にお語りくださるのは、人が神様の声を聞き取って、神様とコミュニケーションを持つようになって、神様と共に生きていくことができるようになるため、そうだったのではないでしょうか。それなのに私たちは時々神の言葉を学校で習う語学のように考えてしまうのです。国語か外国語か、あるいは古典か、その言葉の意味を辞書で調べ、神学的な理解を深める、そのような聞き方を私たちはすぐにしてしまう。いえ、それも必要なことかもしれませんけれども、私たちが学校で習う語学によって大いにつまずいてきたことを考えるならば、私たちはそれを第一にするということを避けなければならないでしょう。私自身は外国語学習、大いにつまずいてきたものだと自覚しています。だからこそそう思うのかもしれません。どれほど外国語を本として読めるようになっても、実際にその言語を話す一人の人が話すことを十分に聞き取れるようになるかというと、そうはならない。コミュニケーションを取れるようになるかというと、簡単なコミュニケーションも難しい。難しい神学書を読めてもコミュニケーションが取れない。ましてや一緒に何かをしようということなど、なかなか入っていくことができない難しい世界になってしまう。一方で、そのような学びとして語学を学んだのではないような人たちが、当たり前に新しい言葉を身につけ、それによって生きているという現実があります。よく知られていることですが、外国から来た力士、相撲取りたちです。彼らはどんな語学学校にも通いません。語学学校などに通うことをしないで、ただあの相撲部屋と呼ばれるところで共同生活を送るのです。それだけで日本語を十分に習得して、その世界で生きていくことができるに十分なコミュニケーションの力を得ている、言葉を身につけているのです。私たちの神の言葉の学び方は一体どちらなのでしょうか。難しい神学書を読めても神様とコミュニケーションが取れないならば、それは本当に神の言葉を学んだことになっているのでしょうか。とはいえ、私たちはそれでもすでに教会という交わりを与えられて、その場へと招かれてきています。ここで曲がりなりにも 神の言葉を用いて共に生きるという関係を少しずつ育まれてきているものでありましょう。この中でまだ十分とは言えなくても神の声を聞き取るようになり、神様とコミュニケーションを取ることができるようになり、そのようにして神様と共に生きるということを身につけてきているのです。これこそが私たちにとって大切なことであるからこそ、私たちはそのことを続けてきている。神様と共に生きることを大切なことだ、そう考えているからこそ、私たちは神の言葉を学び続けているのです。そうであれば、そうだとすれば、私たちは自分にとって大切な家族、中でも次の世代の者たちに、この私たちの生きていく上で大切な言葉を聞かせなければいけないのではないでしょうか。共に生きていくことを望むならば、私たちは自分の生き方を左右してきたこの神の言葉をこそ自ら語って聞かせなければいけないのではないでしょうか。私たちが自分の生き方として神と共に生きる、このことを大切で不可欠なことだと考えているならば、私たちが神の言葉を自分にとって大切な人に聞かせないということがあり得るでしょうか。それとも私たちは上手に使い分けているのでしょうか。神と共に生きるときは家族抜きで、家族と共に生きるときは神様抜きで、というように、そのような使い分けが私たちにはできるということなのでしょうか。それは私たちの心を深いところで深刻な分裂状態に陥らせることになるのではないでしょうか。今日の福音書で主イエス様は有名な御言葉、人は新たに生まれなければ神の国を見ることができない、おっしゃられました。私たち人は親から生まれて、親の言葉を聞き、親の世界を見るようにされてきました。そして私たちはもう一度新たに生まれて、神の言葉を聞くようになるとき、神様の世界を見るようになるのです。神様と共に生きる国、神の国で歩み始めることになるのです。そのように歩んできたのが私たちであります。そこに私は、皆さんもそうだと思います。すべての人をお招きしたい。家族も、親しい人も、周囲の人々も、皆を招きたい。だからこそ、その一人一人に、そのみんなにお聞かせしたいのです、神の言葉を。神の言葉をもって共に生きる交わり、教会でその一人お一人が新しく生まれ出ていただきたい。これが私たちの願いでありましょう。いいえ、主イエス様がそのように願って、私たちに願わせてくださっているのです。祈りましょう。天の父、御子として御言葉を私どものもとに深く届けてくださり、今も教会を通して御言葉の響きのうちに生きる 幸いを、あなた様と共に生きる幸いをお示しくださいます。このことを今日改めて覚え感謝いたします。御言葉を聞くことの遅い私とも、なお憐れんでくださり、御言葉の語られる教会の交わりのうちに置いてくださっています。御言葉の語られるところへと、すべての人をお招きくださっています。主よ、どうぞこの幸いを、あなた様と共に生きる幸いを、すべての人々に知らせ、御言葉をもってお招きすることができるよう、教会を、また私ども一人一人を強め導いてください。何よりも若い世代、子どもたちがあなた様の御言葉に聞くものとされ、あなた様と共に生きる幸いを人生のうちで確かなものとすることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。